リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
実は今日は教会の暦では一番最後の日であります。まあ、いわば、大晦日と言ってもいいんですね。来週の日曜日から新しい一年、クリスマスとともに始まるのであります。この一年間も神様が皆さんを守ってくださいました。皆さんとは神様と共に歩んでこられ、本当に一年間ご苦労様ということであります。新しい一年を希望を持って、喜びを持って始めてまいりたいと思います。今日は大掃除をしましてですね、その後クリスマスの飾りをするのであります。クリスマスツリーを出して飾ったりする楽しい時であります。もうすでに教会のこの外のところにはクリスマスのイルミネーションが飾ってあります。綺麗な、とても綺麗な、もう一番、日本で一番綺麗なイルミネーションだと私は思っております。けれどもですね、外にイルミネーションがあって光っているんですけれども、雨が降って風が吹くと傷んでくるんです。まあ、大したことないだろうと思うんですけれども、大したことあるんですね。やっぱり特に雨、この酸性雨と言いましょうかね、雨の中に物質が入っていて、あのイルミネーションの配線なんかをこう錆びつかしていくんです。そしてつかなくなるんですね。もう今年で5年目ですけれども、かなり傷んでいるんです。で、去年なんかもつかない部分がですね、何箇所かあって残念だなと思っていたんですけれども、信徒の太田さんがですね、すごい技術持ってますよね。もう LED をですね、一個一個悪いのを交換してくださり、そして悪い部分をですね、線を全部変えてくださり、全部一つ残らずつくようにしてくれたんですよ。そして雨が当たらないようにですね、ビニールのこのチューブに入れてですね、今年はもう今までにない最高の出来になっているということなんですよ。皆さん、そのクリスマスのイルミネーション、ぜひ夜ですね、見ていただきたいと思います。日本一のイルミネーションですよ、ね、もう神様の愛を表しているんです。もうそのイルミネーションによって、飾りによってですね、神様はあなたを愛していますよ、神様が、イエス様が来られたからにはあなたの人生大丈夫ですよ、ということをですね、証しをしているんですね。クリスマス、そういうことですね。もうイエス様がやって来られたら、もう私たち大丈夫だ、この世界は大丈夫だ、ということなんです。その確信、その喜びに満たされてですね、この1年をスタートしたいし、この1週間もその喜びでスタートしたいと思うんですね。今日の聖書イザヤ書からそのことをお話をしたいと思います。今日第1のポイント、私たちには希望がありますということであります。11章の1節に、エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、とあります。この株というのは切り株のことです。木がこの切り倒されてしまっている状況です。これはこの当時のこのイスラエルの国を表しているですね。直接的にはこの昔の旧約聖書のこの当時の国は、今のような平和な世界でもないんです。日本で言うならば戦国時代のよう いろいろな小さな国がたくさんあって、お互いに虎視眈々と隣を狙っている。もう隙があったならばそこの国に攻め入って、その領土を自分のものにしようと、そういう中にあったんですね。大きな国があり、小さな国があり、この小さなイスラエルなんていう国はもう本当に弱くて、もう狙われたらひとたまりもないものです。でもそれでもなんとか守らないといけないというので、守る方法はだいたい同盟ですね。隣の国とか近くの国とか、多くの大きな国と同盟を結んで、そして一緒に戦い、一緒にやっていこうということなんです。預言者はですね、いや他の国に頼らなくても、あなた方には神様がいるんだから、神様を信じていこうよと言うんですけれども、それはわかるんだけれども、でもやっぱり頼りたいなという、人間の弱いところ、罪深いところでありましょう。で同盟を結ぶんですけれども、でも同盟を結んだ相手が裏切るということもあるんですね。結局イスラエルは同盟を結んだこのアッシリアという国に裏切られて、結局負けてしまう、やられてしまうのであるんですね。そういう中にあって、もう国がもうおしまいだ、もう切り倒されてしまって、もうダメだという状況、その状況の時にこのイザヤはですね、いやそうじゃないよ、あなた方は切られてしまった、もう切り株のようになった状況だけれども、希望はあるんですよ、そこから芽が出てくるんですよという希望を語ったんですね。私たちの人生もそういうところあるのではないでしょうか。なぜこんなことが起こるんだろう、どうしてこのようになってしまうんだろう、こうなってほしくなかったというようなことが起こるのが私たちの人生。ああもう私はダメだ、もう死んでしまった方がいいんじゃないだろうかなと思うような時ありますし、皆さん今も私はそういう中にあるという方がおられるかもしれないですけれども、大丈夫ですよ、神様がおられますよ、あなたを助けるために、あなたを導くために救い主が来るんですよ、いや来たんですよということですね。ここに、一つのこの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ちというのは、これはイエス・キリストのことを表しているのであります。ここにエッサイの株からというので、エッサイというのが出てきますね。このエッサイというのは先週お話しいたしました、少し出てきましたね。ルツ記からお話をいたしましたけれども、ルツさんがボアズさんと結婚して、何か私何を血迷ったのか、ナオミさんがボアズさんと結婚したというようなことをこう言ってしまったようですけれども、皆さん間違いです、すいません。ルツさんがボアズさんと結婚をして、そして、その、 孫がエッサイさんであり、その子供がダビデ王様なんですね。ですからこのエッサイの子とダビデさんは呼ばれていたんです。このイスラエルとかヨーロッパの言葉では何々の子という表現をよくするんですね。名前が一緒の人がたくさんいるんですよ。そうすると何々ちゃんと言っても、こう同じ名前の人がいるので、そのだいたいお父さんの何々さんの子供の何々さんという表現をするんです。ギリシャ語ではですね、バルというのがあるんですけどね、バルというのが子供というのなんです、意味なんです。バルテマイとかバルトロマイというのが新約聖書の人がいるんですね。バルというのは何々の子供という意味なんですよ。こうテマイさんの子供がバルテマイなんですよ。そのように表現をするんですね。英語でもそういうのはありますよ。皆さんのよくご存知のマクドナルドというのは、マクというのは子供という意味なんですよ。でマクドナルドですね、ドナルドさんの子供というのがマクドナルドなんですね。で英語でマクとあるのは大体そうなんですね。何々さんの子供という表現、これはダビデさんはいろんなダビデさんがいる、 で、あの人はエッサイさんの子供ですよというので、あのエッサイの子ダビデとなるんですね。このダビデ王の子供としてイエス様がやって、このダビデ王の子孫としてあのイエス様がやってこられたのであります。クリスマス、もうクリスマスですね。そのことを深く思うのがクリスマス。希望を持っていいんですよ。切り株のようだけれども、切り株じゃない、そこに芽が生えてまた素晴らしいことが起こりますよ、ね、え、神様を信じましょう。第2番目教えられることは、聖霊に満たされますということです。2節にですね、その上に主の霊がとどまる、知恵と識別の霊、信、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。救い主としてイエス・キリストが来られる、いやもう来られたんです。西暦1年、まあ正式にはもう少し前だったんじゃないかなとは思われますけれども、もうこの西暦以前からもう西暦イエス様がお生まれになって、もう新しい時代になったんですね。もうイエス様がやって来られて、この世界はもう救われた世界になっている。まあ旧約聖書の時代が終わって新約聖書の時代になった、もう救い主がやって来られたという時代に私たちは生きているんです。もう大丈夫だよという世界に生きているけれども、いやいや、いろんな問題があって、いろんな悩みがあって、思うようにいかなくてと落ち込んでいたら、まだ旧約聖書の時代に生きているということですね。もう私たちはもう新約の時代になって生きているんですから、もう神様を信じて希望を持って喜んで生きることなんですね。で、イエス様は神様でした。その神様が人間になられた。そうするとどうだろうか。イエス様は人間として生きられ、同時に神様ってなるならば、まあ、神様が 50%、 人間が 50% かな。でも違うんですよね。イエス様は神様 100% であり、人間 100% なんです。合わせると 200% になるんですね。これはおかしいんですよ。 100% なんですよね。そうです、100なんですよ。神様が50なら人間50だし、神様が70ならは人間30なんですけれども、そうじゃないです。イエス様だけは例外で、神様 100% であると同時に人間 100% なんです。神様であると同時に人間であるというのがイエス様。私若い頃一つなんか疑問があったんです。イエス様は私たちを救うためにやってこられた。私たちの罪とか汚れとかこの弱さとか、もう不信仰とか不従順とか、もうありとあらゆる見にくいものをイエス様は自分の責任として私たちに代わって十字架にかかってくださって、私たちを救ってくださったということです。それならば十字架と復活だけでいいんじゃないかな。あのイエス様のこの生涯、30歳までの生涯で、特にあの高生涯と言われている3年間ですね、弟子たちを連れていろいろ神様の国をことを語られた、あの3年間というのは別にいらなかったんじゃないかなと。もう十字架と復活さえあれば救いは完成するんだから、あの3年間っていうのは別にいらないし、聖書書かなくてもよかったんじゃないかなという思いを私は持っていたんです。けれども、あの3年間というのはとっても大切な必要なことだったんです。何かというと、イエス様は私たちに模範を示されたんですね。神様を信じて神様と共に生きる生き方はこういう生き方ですよという生き方をご自分で体験をしてですね、 このようにあなた方も生きなさいよと教えてくださったんですよ。けれどもですね、いやいや、イエス様は神様だから、特別な人だからああいう生き方ができるんだけれども、私たちは人間だからイエス様みたいな生き方はできませんよということになるのではないでしょうか。だからイエス様はですね、この世に来られた時 100% 神様であり 100% 人間でありましたけれども、その 100% の神様の力を、まあ、いわば封印された、使われなかったんですよ。 100% 人間としてイエス様は生きられた。私たちと同じ人間として生きられた。人間として生きられたならば、私たちは真似することができるし、頑張ればイエス様みたいになることできるんじゃないかなということですよね。神様としてのイエス様にはもうちょっと無理ですけれども、人間としてイエス様ならば、同じ人間ならば、私たちはイエス様のようにできるけれども、イエス様はすごいことをなさってますよ、いろんなことをね。あれは何かというと、神様の力ではなかったんですよ。何かというと、聖霊という神様がイエス様に望まれて、イエス様はその聖霊の神様に導かれて素晴らしいことをなさったということです。イエス様が洗礼を受けられた時、不思議なことが起こりました。天が開いて聖霊が鳩のように下ってきた。そして天から声があった。神様が言われたんですね。これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという声があって、イエス様は聖霊に満たされたんですね。そしてイエス様が言われています。私は自分の思うことをしたいと思って生きているのではありません。私がすることはみんな神様がしなさいということをしましたし、神様が語りたいと思うことを私は語ってきているんですよと言われたんですね。イエス様がされたことは私たちの模範ですよ。そして私たちが洗礼を受けた時、皆さんが洗礼を受けた時、イエス様と同じようなことが起こったんです。同じことが起こったんです。目には見えませんでしたけれども、霊的にですね、天が開いて聖霊が鳩のように皆さんの一人一人のうちに下り、そして神様が声をかけられた。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。それがイエス様と同じように私たちにも起こったんですよ。ですから私たちはイエス様と同じように聖霊に導かれて、イエス様と同じように神様の御心を行うことができるんです。ね、イエス様が洗礼を受けられたというのも私たちの模範ですよね。イエス様は神様ですから洗礼を受ける必要はなかったんですよ。けれども私たちの模範として、皆さんは洗礼を受けなさいよというので、もう模範として洗礼を受けられた。でいつも祈って神様の声を聞いて、神様のこう行きたいと思うところに行かれ、神様がしたいと思うことをされ、神様が語りたいと思うことをもう神様として語られたんです。私たちもそれができる、イエス様と同じようにできる、できますよということを示すために、あの3年間というのはあるし、聖書は書かれてあるんですね。本当にすごいことですよね。イエス様と同じように生きることができるなんて、まあ、ナザレン教団の一つのこの目的はイエスの弟子となるということですね。イエス様を先生として、イエス様のようになるというのが私たちの目的です。それは可能なんですね。イエス様のようと同じ霊が、聖霊の神様が私たちに与えられているからであります。まあ、聖霊の体験というのは一人一人みんな違います。で、素晴らしいですね、ものすごいいろんな体験がありますけれども、一人一人にふさわしい体験を神様が皆さんに与えてくださっています。皆さんが今こうある状況はもう最高の、今の最高の状況ですね。これからもっと素晴らしいことを神様はしてくださいます。それを楽しみにしていただきたいと思うんですね。で、最後ですね、3番目ですね、神様を信じましょうということです。ですね、 2節ですね。その上に主の霊がとどまる、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊とあります。まあ聖霊の神様がいろんな知恵とか知識とか導きとか勇気とか判断力とかありとあらゆるものを聖霊の神様は私たちに与えてくださっています。まあこの中でですね、今回私の目に留まったのは最後に書いてある恐れ敬う霊、恐れ敬うということですね。恐れるという、神様を恐れる、だけどこの恐れるというのは怖がるということではないんですね。ここにこの字、この恐れ、聖書にありますね。これは恐怖と言いましょうかね、その字ではないですね。これは大切に思いというか、本当に尊敬する思いを持って大切にするということですね。神様を恐れる、神様は神様であって素晴らしい尊いお方なんだということを知って大切に思う心が、この恐れ敬う心ですね。そして神様の言われることをよく聞く、そしてその神様の言われることに全面的に信頼して従うということ、それが恐れ敬うということです。で、神様は何を語られるのかということですよ。もうそれはもう決まっています。神様は愛なるお方ですから、神様は絶対に愛を語られるお方であります。私はあなたを愛している、あなたを救う、あなたを祝福する、あなたの家族を恵む、この世界を私は救う、神様はおっしゃっているんですよ。その言葉を聞いて、そしてその神様の愛を全面的に信頼し受け入れ従っていくということ、それが恐れ敬うことであります。イエス様はいろんなお話をされましたけれども、一つのこの例え話があります。マタイによる福音書21章の28節ですね。ところであなたたちはどう思うか、ある人に息子が2人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園に行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。まあまあそれだけのこう短いお話です。お父さんが兄弟にブドウ畑で働いてくれないかと言ったら、お兄さんは嫌ですと言った。でも後から思い直して言った。弟は行きますと言ったんだけれども、結局は行かなかったというお話ですけれども、お兄さんですね、お兄さん働いてくれと言われて、ああ面倒だな、嫌だな、今日は予定あるしな、もう暑い中あんなところでするの働くの嫌だなと彼は思ったんですね。でもしばらくして考えたんですよ。お父さんがそう言ってくれるならば、お父さんは決して悪いことを言わないし、私に対してひどいことをされる人でもないし、きっとそれはいいことに違いない、きっとそれは楽しいことに違いない、きっとそれは素晴らしいことに違いないということに気づいて、彼は武道園に行って働いたということですよね。最初は嫌だったと。でも嫌じゃそうじゃない、お父さんはそういう人じゃない、きっといいことだと思った。イエス様にもそういうことがありますね。あのゲッセマネ、十字架にかかられる前の祈り、有名な祈りがあります。マタイによる福音書26章の39節、少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることなら この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。イエス様は神様だから、まあ、人間を救うために十字架にかかることなんてどうってことないだろうと私たちはこう思うんですけれども、そうじゃないんですよ。イエス様は人間であり私たちと同じですから、死ぬのは嫌ですし、痛いことも嫌です、苦しいことも嫌ですよ。だから正直に言われたんですね。この杯を私から過ぎ去らせてくださいというのはそのことを表しているんですよ。神様、十字架にかかって死ぬなんて私嫌ですよ。できるならばそうならないようにしてください。まあ、正直にお祈りをされた。私たちも神様にですね、正直に言っていいんですよ。かっこつけてですね、信仰深く神様に見せかける必要はありません。もう神様全部知っておられますからね。あ、かっこつけてるなっていうのも全部分かっているので、神様に対して隠し事をする必要はありません。素直に嫌ですよ、苦しいのは辛いですよと、そうならないようにしてくださいと正直に言ってもいいんです。言ってください、皆さん。だけれどもそういった後考えてください。神様は愛のお方ですよ。私たちを愛しておられます。私たちをむやみに無意味に苦しい目に遭わせるお方ではありません。神様がされるならばそれはきっと楽しいことであり、素晴らしいことであり、良いことであるに間違いないです。ですからイエス様は、私はそういう思いですけれども、神様、あなたがされることは間違いありません。どうかあなたの思う通りにしてください、私はあなたに従いますよ、そうイエス様が祈られ、イエス様は従われたんですね。そして起こったことは、全人類の私たちの救いというものすごい素晴らしいことがイエス様のその十字架復活によってなされたということです。ですから私たちにもそのイエス様と同じ聖霊の神様がおられ、導いておられます。皆さんが起こっている、私たちが起こっていることで、嫌なこととか辛いこととか苦しいこと、できたらそうなってほしくないことなどが起こることがありますけれども、まあ正直に、神様辛いですよ、苦しいですよ、助けてくださいと祈ったらいいし、祈るべきですよ。正直にもうそれを祈った後、でも神様、あなたは愛のお方です、私を愛しておられるし、私の家族も愛しておられる、この世界もあなたは愛しておられる、あなたがされることは間違いないことです、どうかあなたの御心を行ってください、私はあなたの御心を行いたいと思いますと言いたいですね。それを神様が願っておられます。神様はあなたを愛しておられる、あなたの家族を愛しておられるから決して悪いことはなさいません。今あることも必ずいつか、ああそうじゃなかった、とってもこのことは素敵なことだし、素晴らしいことだし、良いことなんだと分かる時が来るのであります。ですから全面的に何が起こってもですね、どんなことが起こっても、神様は愛だ、私は愛されている、この世界は神様の愛に包まれていると信じることであります。この世界は本当にいろいろ問題に満ちている世界であり、争いに満ちている世界でありますけれども、その世界にイエス様はやって来られた。この世界を救うため、この世界を平和にするため、まあ、この11章、イザヤ書の11章の最初のこのタイトルがですね、平和の王という名前ですね、付けられていますけれども、平和の王としてこの世界にやって来られたイエス様なんです。まあ、今日は教会歴最後の日ですから、主イエス、王なるイエスの日ですね、その日でもあるんですよね。イエス様がこの世界に平和をもたらされるんです。どんなに現状が厳しくてですね、争いがあろうとも、いや、この世界は神様に愛されているし、イエス様によって必ず平和になるんだ。 私たちが信じなかったら誰が信じるし、誰がそれを実現できるでしょうかね。神様はそれを信じる私たちを通してこの世界に平和をもたらそうとしておられます。信じようではありませんか。神様の愛を、平和をお祈りいたします。神様、本当に私たちは汚れたものでありますけれども、あなたは私たちを見捨てないで、エッサイの切り株としてイエス様を送ってくださいました。そして聖霊の神様を与えてくださり、私たち一人一人も聖霊に満たしてくださり、あなたの愛を行い、あなたの御心を行い、あなたの平和を実現するようにと導いてくださっています。ありがとうございます。厳しい現状にありますけれども、どんな時も神様、あなたを全面的に信頼してあなたに従っていきたいと思います。どうか私たちを通してあなたの御心を行い、またこの世界に平和を実現してくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。